新約聖書書、第3版では10ページ、9版は7ページ、マタイ伝の、6章の25節から34節を白田兄弟にお願いします。
聖書を朗読します。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。けれどもあなた方の天の父はこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰か心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のゆりかどをしてと育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日はあっても明日は浪人と泣き込まれるの野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰を盗む人たち、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのをやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
それでは、ストレス時代の福音と題しまして中西先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。久しぶりに晴天がついた日々が与えられておりますけれども、皆さんも、喜んでいらっしゃるんじゃないかなとこう思います。さて今日はストレス時代の福音という題をつけましたが、紀伊国屋さんという大きな本屋さんがありますね。この本屋さんで、かつてアンケートを取ったことがあったわけです。どんなアンケートかというと、あなたが無人島にたった一冊しか本を持っていけないとしたらどんな本を持っていきますかという質問なんですね。それでダントツに多かった答えは聖書という書物で、これはまた違う団体のアンケートですが、アバコという視聴覚などの、機材などあるいはさまざまな働きをしている団体がありますが、このアバコという団体でもアンケートを取られたことがありまして、聖書の中であなたが一番好きな言葉は何ですかという質問ですね。そしてそれでダントツに多かったのが今日の箇所なんですね。明日を思い煩うな、心配するなというのが大好きな御言葉ですと言って多くの人が答えたというわけです。一番読まれている、一番持っていきたいという本、そしてその本の中の一番好きな言葉、それが今日の箇所でもあるわけです。裏を返して言えば、人はそれだけ心配をしているということになりますね。健康のこと、あるいは人間関係のこと、家族のこと、仕事や学校生活のこと、そういったことで次々と心配の種が出てくるわけですね。なんとかすることができれば幸いです。もちろん誰もですね、好き好んで心配などはしたくないわけです。できれば心配をしない人生を生きたいとこう思います。しかし現実は心配をせずにはおれない、そういう現実があるんだろうと思うんですね。そういう意味で今日の聖書の箇所、これを今日集われたこの第一礼拝の方々、特に身につけて心配からの解放された人生を生きていただきたいとこういうふうに思うわけですね。では一言お祈りしてご用意しますので黙祷に姿勢をお取りください。 天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美をいたします。聖書の言葉を通して私たちの人生を開くことができるこの幸いを思います。聖書には2000年前の書物であるにもかかわらず、なんと現代的な私たちへのメッセージが含まれていることでありましょう。今日はまた多くの人が最も好きな御言葉と挙げている箇所でもございます。まさに人間がいかに心配をするかということも改めて思わされますけれども、そういう私たちにあなたの語りかけを聞いて、思い煩い心配から解放された人生を生きることができるようにと願っています。お一人お一人がそれぞれ置かれている持ち場立場におけるさまざまな思い煩いがありましょう。どうぞ主が御名を止めてくださって、お一人お一人に語りかけてくださいますように、今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の御名として祈ります。アーメン。さて、イエス様というお方は、明日を思い煩うなということを何度もこの短い箇所でも語っていらっしゃるわけですが、その真理を日常の実に身近なところから優しく語ってくださっているわけです。山上の水訓と呼ばれた丘の上で語られたイエス様の言葉であるわけですが、そのイエス様の言葉から私たちが心配しないでおるために必要なこと、これは一体何であるかっていくつか話をしていきたいと思いますが、まず第一は空の鳥から学びなさいということでしょうか。26節をご覧いただけますか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。つまりイエス様は、空の鳥が思い煩うことなく、食べ物の心配もなく生きている、それはまさに天の父が養っていてくださる。神はあなた方にも同じように心配をして養ってくださる。空の鳥を見ながら学びなさいというわけですね。この地球上の生き物の中で賢い者順というか、そういう本を読んだことがあるんですね。一番賢い、人間は別格としましょう。その次はというと、私は幼い頃からずっとチンパンジーが次に賢いと思ってたんですね。実はそうではなかったんですね。イルカなんですね。イルカの研究が随分最近なされておりますけれども、実に言葉も語るし、非常に賢いわけでしょう。で、その次がチンパンジー。その次なんですよ、問題は。第4番目に君臨する生き物は何かというと、それはカラスなんです。哺乳類の馬かな犬かなとこう思っていましたが、哺乳類を飛び越えて鳥類なんですね。カラスなんですね。進化論によれば、鳥類よりも哺乳類の方が進んでいるわけです。にもかかわらず、そんな順序は超えてですね、カラスが賢い。カラスの賢さというのは本当にこう舌を巻くわけですけれども、例えば細い瓶の中に食べ物が入ってしまっている。いくらくちばしが長いカラスとはいえ、その瓶の口から突っ込んだところで届かない。で、そこに細い針金が置いてある。で、カラスはですね、しばらくしてその針金に目を留めまして、くちばしでついばむわけです。何をするかというと、足で押さえてその針金の先っぽをぐにゃっと曲げるんですね。で、曲げて今度は瓶の口からそれを入れていくわけです。そしてそこにある、食べ物のところまで到達いたしますと、そこでフックをかけてグッとで持ち上げてくるんですよ。そんな賢いんですよ。さらに東北大学の教授が、カラスの賢さをいろいろと研究しているわけですけれども、その先生によれば、例えばクルミあるでしょ、クルミ、硬 いからの、まあカラスも力強い鳥ですけれども、さすがに割れないわけです。道具を使うんですよ。車を使うんです。自ら運転はしないんですよ。人間に運転させるんですが、その道路に車を置くんですね。そして車にタイヤを引かせるわけです。パリンと割れてそれを食べるわけですが、しかし人間もですね、道路にこんな丸っこいくるみが置かれているのは、まあ、目立った人は分かるので危ないということで避けるわけです。するとカラスはどうするかというとですね、そのくるみを加えて今度は絶対に割ってくれるであろう信号の手前で車を止めるわけです。そして出発するであろうわずか先にくるみを置くわけです。で、電線にそこに止まって様子を伺うわけです。そしたら案の定青信号になりまして車が通過します。パリンと割れます。しめしめということで降りてきてくるみを食べるわけです。感心しますね。カラスの感心ぶりは私はもうよく分かってるわけですね。金剛の駅でね、マイクを持って私は話をしてるわけですが、カラスが私に挨拶をするんですよ。なんていうか、おはようございますって言うんですよ。嘘じゃないんですよ。しかも私がマイクを持って話を終わった椅子から降りた時に、おはようございますって、まあ、確かに私はね、皆さんおはようございますって言って話を し始めるので、そのフレーズを覚えてるんですよね。で、電線で聞いとったんですね。そして私が終わるや否や、おはようございます、まあ礼儀正しいカラスなんですよ。まあ確かにカラスはチンパンジーの次と言われても私は信じることできる。で、そういう鳥をですね、顧みて神様はそのカラスの鳥、その鳥をも養いくださる。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。30節も見ていただけますか。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、ここから大切な真理をお話をしますが、神は野の花といい空の鳥といい養っておいてくださる。あなた方は彼らよりもはるかに優れたもので、しかも30節にはあなた方によくしてくださらないわけがありましょうかと言われます。よくという言葉は最善と訳せる言語、ギリシャ語が使われております。つまり神は人間に最善の道をいつも用意していらっしゃるというわけです。そういう話を聞くと、何が最善なんですかと。この私の体、私の人生、私の環境、最善ではありませんとある人はおっしゃりたいだろうと思うんですよ。こんな問題がいっぱいある。しかし聖書を読んでわかることは、神が私たちを導かれる人生は最善であって最高の人生ではない。クリスチャンは例えば信仰を持った途端学校の成績も一番ですが、どうで誰でも皆さん病気一つ知らない、もう嬉しいことばかり、もう最高の人生生きますか。じゃないでしょう。しかし最高の人生ではないけど最善の人生でしょう。モーセの生涯120年、最初の40年間は不思議な導きでエジプトの王子として育っていきます。ここは最高と言ってもいいでしょう。知恵にも、あるいは能力においても、権力においても、富においても、最高のものを与えられていた人物なんですよ。ところが、改革を、ユダヤ人を助けようと思って試みたけれど大失敗。それで彼は、荒野に逃げ延びるわけです。荒野の生活は最悪でしょう。もう地位も、富も、権力も、何もかも失った。最高から最悪に転落をしたんです。 ところがこの最悪と思っていた人生において、やがて次の80歳から120歳までの40年間エジプトにいた民を解放して、やがて約束の地カナンに導く、そして荒野の生活を40年間過ごすことになる。それを思いますと、この最悪と思えていた荒野の生活は後の40年間の最善の人生であったでしょ、じゃないですか。荒野の生活を知らない指導者であったら、都会育ちのエジプトにいた奴隷たちを、荒野の生活を知ってる指導者であればこそ導いていけるわけですよ。そう考えてくると、神様はモーセに、モーセ、あのな、今は辛いかもわからんけれども、後の40年間お前はこうする、だから耐え忍びなさい、そんなこと言われない。黙っておられるんですよ。しかし着々と神の計画はあるわけです。人間は一歩一歩先のことわからないから、今が全てに思う。辛いことが起こったらもうこれが全てと思うんです。しかし神は過去も現在も未来も見ていらっしゃる。その神が今の最悪と思われる人生でさえ最善の人生に導かれる大きな働きをするわけです。よくしてくださらないわけがありましょうか。創世書は言うんですね。空の鳥から学ぶことは神は養ってくださるとともに私を思う。それ以上よくしてくださらないわけがあるかという、そのことから全てを見て委ねていこうという思いが少しでも出てくるんじゃないかと思うんですね。これが第一です。第二は何かというと、心配しても命は伸びないということですね。27節をご覧いただけますか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。健康さえ与えられたら命なんかいりませんと、わけのわからないことをおっしゃった方がいらっしゃいました。気持ちはわかりますね。それほど健康になりたいということです。確かに重い病になりますと、そら恐れも出てくるし心配も出てくるわけです。ですから健康を与えられたいというのはよくわかる話なんですね。しかしイエス様は、心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことはできないということをおっしゃったわけです。つまり人は病気で死なないということですね。病気で死ぬんではなくて寿命で死ぬんですね。と思うような人生の長さかもわからない。大きな大きな意味においては命を伸ばせない神の時があるわけです。そういう時間の中で我々は生きている。ですから重い病に仮にかかったとしても、神の時が来ない限りは死なないんですよ、あなたは。しかしどんなに軽い病でも、元気だと思っていても、神の時が来たらあなたは、そして私は死ぬんですよ。人は病気では死にません。深い摂理の中で寿命で死ぬんですね。そう考えていけば、思い患って、体のことで思い患う、病気のことで思い患う、気持ちはわかるけれども、患ったところで命を伸ばせない。だとしたら、命は神の手に委ねて生きていくっていうことが大事なわけです。これが第二の真理ですね。第三は何かというと、今日一日の苦労に徹するということですね。34節、一番最後ですが、だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。言葉を変えて言えば、今日一日の苦労に 撤収しなさいということでしょう。計画は大事です。しかし思い煩いは不要です。いりません。計画はしても、計画をしたあとは神様に委ねて、今日一日分の苦労に徹していくということが大事なんですね。明日あなたがしなければならない仕事、勤め、働き、奉仕、その分に徹していくということ。イエス様が十字架において最後の祈りをなさった言葉が聖書に載っています。それは、父よ我が霊を御手に委ねますという祈りでした。ある意味でかっこいいなと思うかもわからないけれども、これはそういうかっこよさではないですね。詩編に出てくるんですが、敬虔なユダヤ人ならば、一日を終わるにあたって神様の前に、一日を終わるの時に、主よ我が霊を御手に委ねますと言って床につくんです。つまりイエス様という方は、人生を終わる時に、一日を終わるようにして人生を終えられた。ある意味ではかっこいいといえばかっこいいですよね。我々はもし命が終わりとなったら、これもしてない、あれもしてない、こんなこともしておけばよかったっていう、いっぱい出てくるかもわからない。しかし理想は、今日一日を精いっぱい生きていく、今日なすべきことに徹していく、一日が終わるときに、今日命が取られたとしても、主よあなたの手の中にありますと言って人生を終えていくことができる祈りができれば最高だと思うんですね。まあ、そこまで達しなくても、今日一日の苦労に徹して生きる、明日のことは主に委ねる、これが思い煩いから解放されていく第三の道です。第四の道をお話して終わりたいと思いますが、それは33節にありますが、神の国と神の義を第一に求めなさいということです。33節、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。神の国とイエス様はおっしゃいました。つまり不公平と矛盾に満ちたこの世だけが全てではない。全人生が終わった後、神は特別の神の国、天国という世界を用意していらっしゃる。その死後の神の国において、一切のこの世の矛盾、理不尽、理解ができなかった事柄、なぜですかというような事柄も含めて、一切が納得できる世界が神の国においてある。しかしこの神の国に誰でも行けるわけではない。清い神様の前に、この罪深い私たちがそのままではいけない。人間は一度死ぬことと、死んだ後神の裁きがあることはすでに定まっているとあります。ですから神の前に罪が許されていく必要がある。そのために神の御子イエス・キリストは十字架にかかって我々の罪の裁きを身代わりに引き受けてくださったわけです。キリストを救い主と信じるときに罪許されて神の国に行くことができる。この神の義を第一に求めていきなさいと聖書は言うわけです。いかにこの世で大成功しても、いかにこの世で大金持ちになったところで神の国に入れなかったら、その大成功もお金もあんまり大きな意味は持たない。そう考えていけば、まずこの地上で神の国に入ることができるために、天国行きの、パスポート、イエス・キリストを信じるというパスポート、これを必要とするわけです。一つのお分かりをして終わりたいと思いますが、教会員の吉田姉妹のご主人、吉田勝明さんのお話をしたいと思います。今から10年前、2015年に吉田勝明さんは信仰を持って天に召された、神の国に行かれたわけですが、生前は全くそれとは違って、吉田姉妹が教会に来るとなれば、自分は寺に行くというような、全く右と左、水と油というような言い方をしていらっしゃったようです。 で奥さんの信仰には一定の理解をしつつも自分は仏教で十分という考えを持っていらっしゃった。で日曜日になると神社仏閣に行って手を合わせるという、まあ、生き方であったわけです。ところが2004年にどうもどんどん体が痩せていくと奥さんは大変心配されました。その痩せ方が尋常ではないんですね。5キロ10キロと一気にガンガンガンガンと下がっていくんですね。で健康診断を受けるようにお医者さんに行くようにと奥さんは勧められましたが、もともと病院嫌いのご主人はいやって言ってガンとして病院には行かない。でもそんなことをしていても衰弱はどんどん大きくなっていくので、とうとう、まあ、奥さんの言葉を受け入れて病院に行かれました。で分かったことは進行性の膵臓がんであるということが分かったんですね。膵臓がん、がんにもいろいろありますが膵臓がんというのは本当に治ることが難しい病気ですね。しかも進行性です。末期というようなそういう段階でもあったわけです。ところがご主人はかねがね元気な時からもしも自分にがんであるということが分かったとしても自分には言わないでほしいというように奥さんに頼んでおられたんです。でそのことがあったので奥さんはご主人にもちろん病院からもお願いして言われてない自分一人が聞いたわけです。やっぱり奥さんは悩まれたんですね。で病院の方からまあなんとか私たちも違う病名でケアをしておりますがやはり薬の名前だとかいろんなことをご主人が知られるようになるとこれはまずい、しかも治療が進んでいかないということもあってなんとか告知したいとっていうことで奥さんに相談されたわけです。奥さんもずっと自分のお腹の中に入れておられたけどもたまらない思いがするわけで、でご相談に来られたわけです。で私はまあお医者さん奥さんも必ずそこに立ち会われて三者で一度きちっとお話をお聞きになったらいかがですかと、まあ、お勧めしたんですね。分かりましたということで日を設けてお医者さんと三者で話をされることになりました。そして細かくそのお医者さんがあなたの病状はこういう段階でこういうことですと言われたんですね。膵臓がんはっきり病名も分かりました。その時ご主人はあ、そうですか、軽い返事なんですね。だいたい重たいことを軽く言う人と軽いことを重たく言う人とどっちも問題ですね。で重たいことを軽く受け止められたんです。じゃあそれであ、よかったかな、ああそういうことなのかっていうことで捉えたんかというとそうではなかったんです。それから苦悩が始まったんですね。で2004年の、12月末、それは最後のお正月を迎えることになるかもわからないというような状況であったわけです。で外泊を許されてご主人はお家にしばらくお正月の間だけ戻られました。でおせち料理を食べてそしてまた病院に戻る。そして1月の終わり頃ですね、奥さんが献身的にケアをしていらっしゃいましたけれども、帰る間際にご主人が言われたんですね。あんたはいいな、行くところが分かっててと言われたんですね。で、その寂しそうな言葉を聞かれて、奥さんはじゃあ牧師先生に来ていただくと言われたんですね。うん、お願いしたいというように返事をされた。それまではですね、私が用事があって奥さんのところに電話いたしますとご主人が仮に出られることもある。すると、あ、教会の中西です、牧師ですと言っても返事なしで、はい、こんな感じだったんですよ。ちょっと会うことがはばかれるようなそんな感じだったので、うん、お 願いしたいっていうのは意外な答え。でその晩私の方に電話してこられました。実はかくかく近々でこういうことを主人が言いました。そうなんですか、わかりました、じゃあ翌日お伺いしましょうということで、私は、PL 病院に託ですね。で個室でありまして、でノックをしまして部屋に入り、簡単に自己紹介いたしました。そしてこのことを昨晩奥さんから電話をいただきました。でご主人、私にもしもできることであれば何でもいたしますので、心にあるところをおっしゃってくださいと、こういうふうに言いました。するとご主人が、そうですな、私は退職してから、趣味も兼ねてお寺参りをしておりました。そして心の平安と支えというものが少しでも与えられればと、こう思って、友人の勧めもあって行くようになりました。ところがこの病気です。病気になりましても、当初はしばらくの間はお寺参りをしておりましたが、手を合わせてみても何の支えにもならなかったんですって言葉を閉じられたんですよ。そうですか、吉田さんよくおっしゃってくださいました。吉田さんがそういうふうにおっしゃってくださいましたので、私も率直に聖書の話をしたいと思いますが、いいですか。はい、お願いします。実は聖書によれば、人間は神様によって作られた存在だと語っています。ですからその神様以外のものを拝んだところで、手を合わせたところで安らぎは来ないのです。まさにある人は、神はあなた、私を作られましたから、あなたのところに帰るまでは真の安らぎを得ることはできないのですと言った通りなんです。ですから吉田さんが手を合わせても安らぎが得られないとおっしゃったのは、ある意味ではその通りであろうと思うんです。そしてその神様は、私たちのためにこの地上の矛盾に満ちた人生を超えて神の国を用意していらっしゃいます。そしてそこで納得できる世界が、病気のことも含めて見出されることであろうと思いますが、しかし神の国は清い神様ですから、罪深い人間はそのままではいけないわけです。罪を認めて、そしてイエス・キリストという神の御子が我々の罪のために身代わりの裁きを受けてくださった、それがあの十字架です。教会でどうして世界の教会は十字架を掲げているかというと、あれは我々の罪の身代わりのためでありましたという、その救いの道を示しているからなんです。吉田さんも教会の十字架をご覧になったことがありますか。はい、その意味なんですよ。そしてそれだけではなくて、十字架にかかってくださったイエス様は、金曜日、土日と3日目の日曜日の朝、死を打ち破って復活をしてくださって、そして救いの道を完全に開き、やがて信じる者に永遠の命を約束をしてくださったんですと、ここまで一気に2、3分で話をしましたかね。その時に吉田さんがちょっと目をつぶられまして、さあそこなんですよね、その復活ということがあったんですか、そんなこと、死んだ人間が生き返るなんてそんなことあるんですか、信じられるのですとこうおっしゃったんですね。確かにそうですよね、死人が生き返るなんて。でも吉田さん、年末にお家に戻られて、お正月を家族で過ごされて、奥様の作られたお聖地に舌包みを打たれたでしょう。その時は変な例えですけれども、奥様が作られたおせち料理に毒が盛られているなどとは夢考えないで、そのまま信じてお食べになったでしょう。はい、そうですね。ましてやこの聖書という書物は、イエス・キリストの復活に出会った弟子たちがそれを見、確かめ、手で触り、そしてこのイエス・キリストが復活なさった同じ種であるということを確信して、このイエス・キリストの復活を文字通り命をかけて 世界中に伝えてもらったんです。そして聖書が書かれてきたんです。ですからこのイエス・キリストの十字架と復活をそのまんまお信じになりませんかって言ったんです。その時に分かりました、信じます、おっしゃった。その後はじゃあ信じを受けになったらそれをお祈りで言い表しましょう、私が短く祈りを区切りますから私のすぐ後をついてお祈りをしてください、天の神様、天の神様と言って、そうしてついてきてくださいって言ってイエス・キリストを受け入れます、信じます、アーメンというところまで来た。でアーメンと祈り終わった後目を開けてみますと、吉田さんの方には目から涙が両線流れていました。嬉しい嬉しい嬉しい嬉しいってこう言われたんです、65歳の方が。そして先生とお話をしている間、不思議なことですが痛みを感じることはなかったです。すると奥さんがそこに入ってこられまして、まあ、もちろん同じ部屋でおられたんですけれども、このベッドの際に来られまして、先生これは奇跡です、こんなことが主人に起こるなんて本当に奇跡です、今まで生きてきた中で一番嬉しいことです、どっかのオリンピックの選手が言ったようなそんなこと言われたんですね。そしてご主人と愛の抱擁なさったんです。それは私自身も感じた劇的な信仰の告白であり、新しく天国へのパスポートをもらった瞬間であったと思います。さあよかったですねということで小1時間ほど話をしまして、私は教会に戻りました。でそれは火曜日だったんですね。でその2日のうちの木曜日に、まあ、あんまりうまくお話を進んでいったので、まあ、疑ったわけではないんですが、その後どうかと思って木曜日にこれは黙って病院に赴いたんですね。でノックいたしまして入りましたら、なんとおっしゃるか、ああもうそんなものは牧師があんなこと言ったけども、あれはまあちょっとあんたのために顔を立てて言ったことやって終わらないかなと心配やったの。そしたら、ああ先生よく来てくださいました、温かく迎えて、もう全然前の顔とは違ったの。でさらに驚かされたことがあったの。実は昨日の水曜日、東京から私の友人が来たんです。まあ見舞いに来てくれたんですが、その友人に勧められて私はお寺参りをずっとしてきたんです。その彼に私は言いました。いや君には長い間お世話になったな、だけど僕は悪いけれどもキリスト教で行くわ、ええか。そしたらお寺の住職の息子さんだったようなんですけれども、いやそれはよかったな、それで行ったらええと思うわって言ったんです。いやもうここまでははっきりとおっしゃる。そしたらもうあとはもう洗礼ですねということで、それが木曜日で、金曜日は朝から伝道があったりとか婦人集会があったりするのでちょっと難しいということで、土曜日に日を定めて、できたら家族の方も集まっておいてくださいって言った。まあ東京からも家族が来るし、それから大阪からもちろんということで10名ぐらい、そこで慈しみ深きを歌いながら、そして病床洗礼をお授けした。それから10日ほどして天に召されたんですよ。神の国に行かれたの。イエス様は神の国と神の義を第一に求めなさいって。あなたは天国行きのパスポートを持っていらっしゃいますか。イエス・キリストを信じるというそのパスポート、これは必要なんですね。大金持ちになっても大成功しても素晴らしい輝きのフットライトを浴びたとしても、天国へ行けなかったらそれは虚しいんではないかと思うんです。ぜひこの教会と関わりを持っておられるお一人お一人が神様のお導きでおいでになっていらっしゃるんですから、これを見失うことなく、パスポートを持って思い煩いからも解放された人生を歩んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、私どもは一回限りの人生において、何という多くの思い煩い心配に心を打ちひしがれてしまうものでありましょう。しかしそれを裁かずに優しく 日常の営みからイエス様が懇切丁寧に教え諭してくださいました。主なる神様、そう言われてもなお思い煩いのしやすい私どもではありますけれども、少しでも御言葉に触れ、またあなたの御心にかなって心配から解放されていく人生を深く覚えることができますように、お一人お一人にどうぞ主が導きを賜りますよう心からお願いをいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。